さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーに、この世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、では出発したいと思います。ちょっと今日はパートに遅れております。よいしょ。もうね、働いてはいたんですよ、家で。家でちょっとデザインの急ぎの仕事があったので、それをやってたんですけど間に合わず、そんなことならもう先にパートに行けばよかったとは思うけど、まあそれはやってみんなわからんかったからしゃあないですね。なのでまあちょっと急ぎ気味に行きたいけど安全運転で行きたいと思います。はい、じゃあ今日は何の話するかというとですね、実は、昨日、ドラクエ、5の天空の花嫁の、クラシックコンサートに行ってまいりました。はい、作曲家のね、杉山浩一さんっていう、もうレベル87のおじいさんなんですけれども、来られるということで、結構ね全国あちこちで、まあ、開催されてはいるんですよ。ドラクエの3だったりとか、9だったりとか、いろんなバージョンの、ドラクエのねコンサートをされてますけれども、この間ね6月か7月に行ったドラクエコンサートは3だったかな、杉山さん来られてないやつで、大阪の吹奏楽の楽団の方がされてるコンサートだったんですね。で1年ぐらい前かなにも、ドラクエコンサート行きまして、奈良であったやつですね。それは杉山先生来られてましたねっていう感じでね、来られてるバージョンと来られてないバージョンがあったりするんですけれども、もう一度ね、会いたいというかね、見たいっていう気持ちで、前の吹奏楽のバージョンがいらっしゃらなかったんで、いやもう一回会いたいと思って、もう帰ってきて吹奏楽のコンサート終わってすぐにまた次のコンサートの予約をして、座席指定が今回できたんですよ。で、いつもはね結構1階のアリーナっていうのかな、の真ん中ら辺とかを狙って行ったりとか、まあたまたまそうだったりとかしてたんですけど、今回結構席が選べたんですね、取った時に。その時にいつも思うのが、絵を描きたいなと思って弾いてはる、演奏されてる時とかね、指揮してる方とかのなんか面白い動きとかがあるんですよね。で、ワルツだったらステップ踏んだりとかね、昨日の指揮者の方もなんかこう三角形にステップ踏んではりましたね、ワルツの時に。そういうのとかね、なんかこう杉山先生とかもちょっとね書きたいなと思って。で、書くにはねやっぱりね、人が周りにたくさんいたりすると暗くなった中で、ノートとか開くとね白いんですごい目立つんですよ、動きとかも。なので、まあ、できれば人がいなくて、迷惑にならない場所を選んでみようかなと思って、3階席のもうできるだけ後ろを選んで、まあ、値段も安くていいんですけどね、3000円だったんですけど、 安くて、書けるかなと思って、後ろからね2列目ぐらいでしたね。後ろに人はいないかなと思ったらね、結構3階もいっぱい席が埋まってて、結局両隣もおじさん2人に挟まれて、もうこれはちょっと無理だなっていう席でしたね。で、1個前の列は結構左右空いてて1人しか座ってない場所っていうのがあったんで、ああいう席ならちょっと私もかけたかなと思ったんですけど、でも私その席、まあ、チケットの売り方が分かんないんですけども、まあ私が予約した時はポツンとね誰もいない席を取ったつもりだったんですけど、やっぱり後でどんどんね予約が入っていったんでしょうね。はい、そんなわけでちょっと絵も描けず、まあ音楽聴くだけになったんですけど、まあ聴くだけで十分なんですけども、いやファイブはやっぱりね、ドラゴブ1年間やっただけあって、曲がかかるともう本当に携帯の画面を思い出しましたね。もう一番最初序曲やったんですけど、もう序曲でも携帯のスタート画面 の、 タイトルがこう上から落ちてくる感じとかね、思い浮かびましたね。いやこの曲はあのシーンだったなとか、あこの曲懐かしいなとかね。ただねちょっとね何曲かだけはメドレーのあたりで、あれこんな曲あったっけみたいなとこがあったんですけど、多分私携帯でやるときにねイヤホンつけて、あんまちょっと眠くなるんでちょっと音を消してたことがあるんですよね。結構音消してゲームしてたんですよ携帯の時は。それがねあかんかったかな。ちょっと音楽に馴染みのないものがあって、それがちょっと残念でしたね。で今ドラクエ11を密かに進めてるんですけども、もういつか絶対11のコンサートがあったら行きたいと思ってるんで、今からねプレイしてる間からやっぱ音楽を耳に入れとかないとダメだなと思いました。ちょっと夜中とかにやるんであんまり大きい音出せなくって、できるだけ音絞ってやってるんですよ。なんかママって呼ばれても気づかなかったりするんで、なのでねちょっと本当はイヤホンでもしてね、なんか大きい音でちょっとプレイしたいなーっていうのはちょっとあります。今ちょっとそれをやっぱり思い直して、やっぱりゲーム音楽って大きい音やっぱり多少なりとも聞いとかんとね、場面と音楽のなんていうかな重なりを、体験しとかないともったいないなーって思いました。ちょっとそれは反省かな。で、アンコールがそのまさに、ドラクエ11の過ぎ去りし日々を求めてっていうのをやってくださって、もうね私まだクリアしてへんけど、もうめっちゃ泣きそうになってすごい感動しましたね。で結構音楽のコンサート好きで、クラシックとかもね聞きに行ったり、バイオリンのねコンサート行ったり、ウクレレのライブはもちろん行ってるんですけど、もうここ1年ぐらいでもうようやくそういうねライブに行き始めたんですよね。もうずっとずっと行きたかったんですけど、もう子供がちっちゃいし、遊びではねやっぱり預かってもらえないんで、ちょっと諦めてた部分があって、まあ今でもなかなかね、ちょっと夜のコンサートみたいなのはもうよっぽどちょっと若干の嘘ついてぐらいしないと出れないんですけど、 ジョンがね、あのいれば預けて、土日だったら預けれるんですけど、平日だったんでね、なかなか出にくいけども、まあ、あの子供も10歳もうすぐ11歳になって、まあこんだけね、 10年コンサート我慢したんだからもういいでしょうっていう気持ちが大きいですね。もういいやん、ちょっとぐらい生かしてもらったってみたいな、ちょっと半分怒り気味に。なので行ってコンサート行って帰ってくると、また次のね、
この先右折専用で
コンサートを予約したくなるんですよね。で昨日も帰ってきて、あの夜にまたちょっと近くのドラクエコンサートないかなと思って、大阪か奈良かであれば行けるので、昨日もフェスティバルホールだったんですけど、肥後橋なんですけど、家まで1時間かかんないぐらいでしたね。家から45分とかでうまくいけば行けてたりとかしたんで、すごい近いなと思いましたけどね。いやー、もっといっぱい行きたいです。だんだん行き始めると欲が出てくるっていうね。はい、でまあちょっと次行けるかなって分かんないんですけど、もし予約できたら、あの祝日の日なんでね、家族全員で一回ね、ドラクエのコンサートって行けるといいなと思ってはいるんですけど、ちょっと要相談ですね。子供たちもドラクエだったら聞いてられるのかなと思ったり、まあ、寝ちゃうかな。あ、でもちょっと2号くんがじっとできない可能性があるんで、ちょっと1号くんは大丈夫なんですけど、1号くんだけって言ったらまた2号くんがね、泣くしね、まあ困ったもんですね。まあちょっと要相談ですね。はい、まあそんなわけでね、コンサートを楽しんでまいりました。うん、いや良かったですね。そしてちょっとね、肥後橋の駅がね結構様変わりしてたんですよ。私昔デザイン会社勤めてた時に肥後橋で降りて出勤してたんですけども、全然なんかもうその時はね、もう全然なんか肥後橋でご飯食べようとかなんか思いもしなかったような駅だったんですけど、何これなんかめっちゃおしゃれじゃんみたいなことになってましたね。でフェスティバルホールにもう直結して、入れるんですよ。 駅直結っていうのかな。うん、これでちょっと立ち飲み屋みたいなお寿司屋さんがあって、そこを入ってご飯食べたんですけど、すごいね、まあ、消費税込みで842円で、お寿司1貫って2つじゃないよね、 1個ずつのことだよね。1貫2貫3貫、とお寿司3貫とで、まあ、ちっちゃい巻き寿司3つとで巻物の上にちょこんって、まあ、イクラとかよくある軍艦か、軍艦1つと飲み物1杯、まあ、ビールとかですね。で842円だったんですよ。うわめっちゃ安いと思って、うん、すごい美味しかったし、もう目の前で作ってくれるしね、回ってるやつじゃないですよ。うん、でプラス LINE のクーポンを発行したんですよ、その場で。そしたら手巻きの、まあ、三角に手巻きするやつね、あれのネギトロのやつも一つついて、すごいねお得でしたね。昨日もうなんかお腹いっぱいでフェスティバルホールにもう直結で迎えて、いや肥後橋の駅良くなってましたね。ローソンとかなんていうの、文房具屋さん、すごいビジネス的ななんていうかな、文房具とかもコンビニに置いてあって、 なんだっけ、ロールバンかなんかの、ああいうメモとか、なんか結構高級なやつの文房具とかもなぜかコンビニにあったりとかして、あ、なんかすごいビジネス街に合わせた、うん、品揃えとかになってたりとかしてね、なんかすごいいろんな食べ物屋さんも気軽にさっと入れる感じのお店も多かったですね。いやー、私の知ってる肥後橋どこ行ったって感じでしたけどよいしょ、さあこれはどうしたらいいかしらね、よいしょ、よいしょ。ということで、昨日行ってきたねドラクエコンサートのお話をしました。ではこの後はまた、よいしょ、お便りハッシュタグかな、読ませてもらおうと思います。まあひとまず、よいしょ、働いてきますね、よいしょ、はい、じゃあ行ってきます。はい、ただいまです。では、ハッシュタグ会久々にやりたいと思います。今日はちょっと前になりますけど、7月24日からしたいと思います。カリー .jp さん、なんともドラマチックな夏休みのスタートを過ごされているのですね。ママお疲れ様です。お疲れ様です。お部屋に入りたくて試行錯誤する2号くん、なんともいじらしくて可愛い。もっと宿題したいなんて、爪の赤を煎じて私が飲みたいということでいただきました。ありがとうございます。はい、ちょっと前になりますけどね、夏休みのスタートにまあいろんなね事件がありまして大変なスタートを切りましたけど、もうね今夏休み後半に入ってですね、残すところあと2週間ぐらいかな、1週間ちょいかな10日ぐらいかなになりましたけども、うん、ちょっとね落ち着いてきてね、まあそれからもいろんなことがありましたけども、まあまあ宿題がようやく2人ともね、大まかな宿題もやっと終わりまして、あとはね九九を覚えるとかね、あとお兄ちゃん一号くんは自由研究の清書をするとかね、なんかそれぐらいになって、今日やっとドリル系が終わったって言ってね、ばあちゃんに算数を毎日見てもらってようやく終わったのでね、はい、二号くん今九九の6の段を頑張って覚えてますね。全部ね9の段まで覚えたらお兄ちゃんの誕生日に、FIFA ワールドカップのなんかサッカーのゲームを買ってあげるみたいな話が出てきてしまったので、ちょっと今私焦ってるんですけどね、はい、まあそんなことで、まあ宿題もなんとかかんとか進んでおります。はい、ありがとうございます。次、コンビニエンスなチキンたち4泊、向かいの幼馴染もママ友もうぜー、あの動植物ツイートがこの話につながるんですね、わらっていうことで、ハッシュタグユンユン酷暑黒い暑でもハッシュタグつけてもらってます。ミヤさんありがとうございます。いやーもうねこの時ねちょっとなんか気持ちが落ち着いてから収録したつもりではあったんですけど、今思えばまだ甲冑の最中、甲冑でなんかまだねイライラしてた時期だと思うんですけど、今ちょっと落ち着いてますけどね、このコメントいただいてね、すっきりしましたね。やっぱ悪口はミヤさんに言うべきやなと思いましたけど、ドラゴブやってる時は結構ねミヤさんにね始まる前とか収録の後とかにね結構愚痴ってた
時があったんですよね。あの腹黒いあのユンユンをね見せてたんですけど、いややっぱね悪口はミヤさんに限るなと改めて思いましたね。どんなポジションやねんな。はい、じゃあ次、ミッチーさん、大変ですけど聞いてる分には面白い、自分の子がそんなことしてたら、ユンコクユングロのハッシュタグつけてますけど、じゃないユンハクということでいただいております。いやもうハッシュタグユンクロちょっとたまにやりたいですよね。なんか結構集まってきそうな気もするけど、はい。いや本当にね、私も人事だったらね結構楽しいって言ったらあれだけどね、面白いなと思うけども、まあ本当に紆余曲折ありますね。まあ東京旅も行ったりとか、サッカーの観戦したりとか、まあいろんなね事件も起こしましたけれども、まあなんとかかんとか生きております。実はねまだね、穴開けたやつね、まあ、詳しくはちょっと子供がやらかしましたっていうタイトルのね、回を聞いていただけたらいいと思うんですけど、まだちょっとね間にね保険屋さんに入っていただいて、ね、話を進めてるんですけども、保険屋さんとも揉めてるみたいですね。はい、まあなんていうかな、まあちょっと欲を出すとねこういうことになるんだなっていうのをちょっとまざまざと見てるので、いやーちょっと我が身を振り返ってね、反面教師にさせてもらおうかなっていうのはちょっと夫婦で言ってたりしますけどね、まああまりがめつく生きると損するなっていうのを見ておりますけれども、はい、では次、ありがとうございました。コロさん、親バカゲームミュージアムのコロさん、遅ればせながら聞いたハッシュタグイヤサガのぼっちキャスタードラフト会議にハッシュタグユンハクユンユンさんに1位指名されててびっくり、光栄です。ユンユンさんあざーす。桃屋のおっさんさんのコロさんは人格者というコメントに恐縮しっぱなし、いやいや結構下水大人ですよ、わらっていう風にいただきました。はい。先日ね、まあ、だいぶ前になっちゃうのかな。いや、探しましたの、ぼっちキャスター会がありまして、そこにね、ゲストでお呼ばれさせてもらったんですけれども、そこで、桃屋のおっさんさんと、私と、いや、佐賀の、兄さんと、あと、虹パパさんと、4人でお話しして、ね、その中でね、それぞれ、もし、こういう、なんていうかな、人と相方としてね、一緒に番組をやるならっていう感じで、相方を、指名っていうかな、してたんですけども、私、そうなんですよ。コロさん1位に選ばせていただいて。で、2位、3位はね、一緒に番組収録されてた、桃屋さんと、ニジパパさんにさせてもらってたんですけど、なんていうかな、コロさんがね、なんていうかな、まあちょっとね、放送で言うのはあれなんですけど、まあ子育て論とかね、こうしっかりしてはるので、なんか物腰も柔らかいので、なんか私が結構こう何言ってもこうちゃんと受け止めて返してくれるみたいなところがあるので、まあそれがね、ちょっと安心して喋れるなっていう、私が自由に喋れそうだなっていうね、感じがします。はい。まあ、また、いつかね、ゲストに来ていただけると嬉しいなと思っております。はい、次、DY さん、冒険136日目拝聴。バカ親というのは意外と多いもので、加えられた危害はギャンギャン怒鳴るくせに、自分のとこの子が何をしようと可愛くてしょうがないんでしょうね。ああ、やだやだ。反面教師にして自分はこうならないっていう決意を固めるしかないですな。勇者、ユンユン殿。 といただきました。ありがとうございます。いや、ほんとそうですよ。このコメントいただいてちょっとなんかね、心強くなりました。いや、もうほんと反面教師にしてね、もう、頑張っていくしかないなと思ってます。こちらは、まあ、こちらの、なんちゅうかな、萎縮するんじゃなくってね、ちゃんと自分たちの、まあ、やるべきことを、まあ、反省するって、反省する、まあ、まあね、まあ、ここで言っちゃなんだけど、まあ、子供がボール蹴ってぶつかるぐらいのことは、まあまあ、ね、わざとじゃないんでね、よくあることなんで、ただ、穴開けたことに対しては、まあ、きっちりと責任を取るという、誤って責任を取るっていうことはしっかりして、まあ、それ以上でもそれ以下でもないという立場で、行きたいなと思っておりますけれども、はい、ありがとうございます。すいません、なんかここで愚痴っちゃった。はい、次、ピスケさん、最近聞いたポッドキャストということで4拍入れていただいております。ありがとうございます。ピスケさんね、すごいいっぱいね、番組聞いてて、この間もね、全然追いつかないっていう風な、軽い動画を上げられていましたけども、まあ、その中にもね、4拍入れていただいてて本当にありがとうございます。うちの番組は急いで聞かないとってこともなく、まあ、日常系なのでね、適当に聞いてもらったらいいかなって思います。はい、次もガンダルフさん、今日拝聴したポッドキャストということで4泊冒険137日目入れていただいております。ありがとうございます。はい、嬉しいですね、こういうのね、入ってたらね。はい、そして次、パンタンさん、まさに昨夜お台場に行ってました。音と光と映像に合わせて変形する演出が素晴らしかったです。ガンプラは買うとすぐに作りたくなるのは男の子の佐賀です。ちなみに鉄血のオルフェンズが正解ですよ、というふうにいただきました。ありがとうございます。ここにね、リンクみたいな貼られてて、パンタンさんのね、夜のユニコーン演出っていうのがありましたけれども、夜はちょっとライトアップかな。あ、演出スケジュール、実物大ユニコーンガンダム立像演出スケジュールというのがあって、いついつの何時からっていう風に書いてますね。ユニコーンガンダム変身11時、1時、3時、5時、壁面映像なしで各回約2分とか、なんか、壁面映像あり約2分とかいろいろあるみたいですね。こんなんがあるんですね。いや、もう全然こんなの見てなかったですね。こういう変身する時間とかがあったんですね。へー、これジョンが知りたがってた情報ですね。まあちょっと後でちょっと教えておきます。もう全然何も知らずに行って写真撮って帰ってきただけですけどな、私たちは。ガンプラね、すぐ作りたくなるんかな。そうか。いや、もうホテルで作り出そうとしてて、いやいや、道具がないからって言ってたんですけどね。あと、私なんか鉄壁のオルフェンズとか、なんか鉄鋼のオルフェンズとか、なんかそういうこと言ったのかな。はい、鉄血のオルフェンズが正解ってことですね。はい、覚えときます。覚えれるかな。鉄の血って、どういうことなんだろうね。鉄から血が出るほどの激しいオルフェンズってことかな。鉄血ってなんだろうね。鉄血ってね、すごい硬い血の塊じゃないわな。まあ、いいや。はい。次、巻貝さん、冒険137日目、世界はただそこにあるだけで、自分に刻まなければ流れ去ってしまいます。お二人の東京クエスト、次回も楽しみに待ちます。といただきました。ありがとうございます。はい。もう、詩的な文章でもう恐縮しておりますけれども、はい、東京のね、クエスト、収録の後あれこれいろいろ思い出して、あれもこれも喋ってなかったとかね いっぱいポロポロポロポロ他にも行った場所もあったのに、もう全然喋る時には忘れてますね。うん、またその折を見てね、東京話できたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。そして次はななこさん、お二人と二人旅いいですね。ペンギンの水槽の説明、言葉もイラストも分かりやすかったですといただきました。ありがとうございます。あの説明でL 字の長い方と短い方とか、あれで分かりましたか？よかったよかった。でブログの方にも一応ペンギンのね、空飛ぶペンギンの水族館があるんですけど、あのどういう風に空がね、空に飛んでるようになってように見える写真が撮れるかっていう説明をしたんですけども、あのブログの方にもね、ちょっと簡単なイラスト書いてますので、よかったらまだ見てない方はちょっと見てみてください。ありがとうございます。はい、次クニさん、137回拝聴。自分が10歳の時は片道4時間ある母親の実家まで一人で電車で行っていたことを思い出したといただきました。ありがとうございます。10歳で片道4時間のとこまで電車で、これもちろん乗り継ぎとか自分でしていくってことですよね、きっとね。すごい大冒険じゃないですか。4時間ってどこまで行ける？普通の新幹線じゃなければ、奈良からだったら普通電車で岡山とかまで4時間ぐらいかかるのかな。で、新幹線だったらね、1時間半、家からだったら2時間ぐらいになるのかな。新幹線で4時間だったら、京都で1時間、で、東京まで1時間2時間ぐらい、わかんない2時間ぐらいかな、3時間、東京よりまだ向こうまで行っちゃうぐらいかな。すごい。結構遠いですよ、4時間なんか。いや、うちの1号くん、電車で一人で、今行けて、5駅ぐらいですね。まだ最高、一人で行ったの。もうちょっと遠くに出さないとダメですね。もうちょっとそうだね、冒険させないとダメだな。いやー、ちょっと反省です。いやー、もうそろそろ、来月11歳になるので、あと1ヶ月ないぐらいで11歳になるので、いや、もうちょっと冒険させます。はい。次もガンダルフさん、ユンハク、冒険138日目、大冒険の旅でしたね。お疲れ様でした。ラーメン二郎臨時休業で正解だったかも、わらといただきました。ありがとうございます。なんで正解やったん？こってこてかな。あんまりガンダルフさん好きじゃないんかな。どうやろう、わからへんけど、今日拝聴したポッドキャストの中に入れていただきまして、いつもありがとうございます。はい、そして次またクニさんいただきました。クニさん、ありがとうございます。ユンユン白書138日目、そのハトバスツアー知ってる。靖国神社行くバスですよね。そして日本は49都道府県ではなく47都道府県です、わらいただきました。ありがとうございます。めっちゃ普通に間違ってる。49じゃなかった、47なんだ。いやー、2個ぐらい増やしてもいいかもしれない。普通に49だと思ってたわ。47なんですね、失礼しました。で、そうそう、靖国神社がどうしても名前が出てこなくって、そのね、漢字がね、どうしてもね、奈良のいろんな神社の漢字が浮かんじゃうんですよね。で、なんか湯から始まるイメージがあるんですよ、靖国神社って。湯ってきたらもう湯河神社とか、奈良のね、ちっちゃい神社とか、漢字がね、なんかこう思い浮かばないんですよ、靖国っていうね。 そうそう。で、それがこの間もニュースで流れてて、まあ、首相がね、首相っていうのかな、安倍さん、安倍さんって友達じゃないけど、がね、参拝するやらしないやらとかね、そういうニュースが、まあ、流れてる時に、まあ、子供がね、この神社行ったことあるとかね、思い出してほしいなと思ってたら、その時にもうチャンネル変えようとしてたりとかしたんで、ね、ちょっとちょっとちょっとって、このニュースを見せて、このニュースになる意味を教えるために連れてったんですけど、みたいな。いや、後付けですけどね。はい。別に、その靖国神社、まあ、なくても、行かなくてもよかったんですけど、セットでついてるんでね。はい、行ってきました。はい。ちゃんと、なんだっけ、御朱印もいただいて帰ってきましたけどもね。はい。ありがとうございます。ということで、ハッシュタグ、この辺で終わりたいと思います。また、番組等にね、ご意見ご感想ありましたら、ハッシュタグ、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは、白という感じでお願いいたします。では、そろそろお宿に戻ります。この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方に、ツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユン白書で検索してみてください。
9月30日は、
ポッドキャストの日。